さあ久しぶりですがメッセージご紹介しましょうかね。
はい、
2月末にいただいてましたダコ長介さん、
はい、
28日の放送冷やし飴で始まったそうで冷やし飴から日記の話にすごく面白かったですそうでしたね冷やし飴で乾杯をして、はい、
日記の話だったね。
よりね、はい、和清さんの曲で、はい、リクエスト曲をおかけしてというスタートでした、はい、確か昔浅田飴に日記味ってのを思い出し、うん、あったのを思い出し浅田飴の懐かしさを感じました。お声を使うレディカムの皆様方はお気に入りののど飴ってどんな飴ですか、気になります。
僕龍角さん。
龍角さんね、うん、あいいね
龍角さんのあののど飴ね、こよなく愛用してます。
あ
れやっぱりさすが、さすが龍角さん。
あとね、
あのね、まぶしてある粉が龍角さんなので、
あそうそう、
うん、
味が効きそう、う
ん、あれね、たまに舐めるといい、
うん、ね。
あのスティックタイプのサラサラっとした粉の知ってますか、
うん、知らない。
飴じゃないんですけど、うん、あれはなんかおしゃべりとかそういう歌とかお仕事にしてる友達から教えてもらって、うん、もうステージの直前に声が危うい時はこれをって言って常にポーチに入ってます。
それはいわゆる薬、
薬というかサラサラとした口どけのいい、うん、あの粉薬みたいな感じなんですけど、
う
ん、味は飴みたいな、
ス
ーッとする。
それはどこで売ってるんだろう。
あ普通にねコンビニドラッグストアで飴の並びにあります。
飴の並びやん。
龍角さんスティック
飴だ
な、うんうん、だと思います。あれは口どけがいいので舐めてられない時あるじゃないですか、はい、お仕事で喋らなきゃいけない時は喉がスーッと開けますよ。
じゃあ次から本番前に、
うん、
用意しとこうか
そうですぜひそういう問題じゃないかもしれません私たちね。
そうですね。そこ行ったらまだそこ行ったら以前の話か、
以前の話でね、うん、そうですね、はい、だから佐久田さんは飴は、
うん、そんなにこだわない
だそうです
でも、まあ、その龍角さんだったり、うん、あとなんかレモン的なやつあるじゃない、うん、シーセン、
うん、
あそういうのね、
うん
う
ん、とか、
なるほどなるほど、
爽やかな味が、
うん、でもそんな舐めないな、うん、海外に行った時ぐらいかな、とか、かなんか
乾燥する時、
乾燥する時とか、
うんうん、
ちょっと
あると、ね、あそうですね、うん、うんうんうん、
なるほど、
はい、続いてラジオネームカルダモンさん、今日はこちらも2月28日ですね。今日は錦織和清さんのソングフォーユーが聞けて嬉しかったです。いろいろとダダ漏れでしたね。
どういうこと
大人の色気とかって ね言ってたかな。ダダ漏れでした。いろいろと、あら、おばあちゃん子の話も楽しかったです私もおばあちゃん子だったので、
いいですね、いいお話、おばあちゃん、
カルダモンさん。
さあこちら長文です。ラジオネーム太郎さんから、
うん、
坂田さん、松本さん、宮古ママ、スタッフの皆様こんばんは。初回からずっと月曜日を楽しみに聞いているヘビーリスナーです。
あー嬉しいですね。
あら、はじめまして。僕は服と音楽と映画が好きなのですが、
はい、
この番組の名前でおなじみでもある、うん、先日公開されたビートルズの映画を見てきました。
うん、
映画はビートルズがスクリーンの中で生きているというくらいの錯覚に陥りそうなくらいライブ感があって大満足でした。ルーフトップコンサートのシーンは幾度となく見ましたが、あまり寄りの絵を見たことがなく、ジョージ・ハリスンの足元にちらちら覗く赤い靴下、そしてコンバースのスニーカーの左側の トゥーの部分だけ赤くなっていて塗ったのかなとか、返り血でも浴びたのかなとイマジン想像してしまいました、ジョン・レノンが着ているコートは確か寒いから陽子さんのを借りたから袖丈が短くなっているとかは聞いたことがありますが、おそらくこの映画を見られたであろう坂田さんの感想が聞いてみたいです。よろしくお願いします
ありがとうございます。
僕も聞いてみたい、
はい、聞いてみたいです、
うん、でもあの、太郎さん すごくこう細かくディテールをね、見てらっしゃいますね、
ねえ、
で、まあその、まあ、伝説の コンサートなんで、うん、まあ、1969年の1月30日にこれ収録されてるんですけど、まあ、この話になるとね、もう本当ファンはね数時間語っちゃうんで、
ですよね、
はい、あのショートバージョンでいくと、はい、まあ、整理するとね、ジョージ・ハリスンは黒のファーのコートに赤いシャツにグリーンのパンツなんですよ、
はい、
でキャンバスのスニーカー履いてて、そのトゥーがその赤くなってる、うん、その赤くなってるのはね、うん、原因は分かんないんですけど、うん、まあ、そういうスタイルで、ジョン・レノンはそのヨーコに借りたと言われてるナチュラルファーのオーバーコートに黒のニットにパンツで、まあ、履き馴染んだ結構白のキャンバススニーカーで、リンゴは赤のエナメルのコートなんですけど、上まできっちり止めて、
止めてた、
ドラム叩いて、で、まあ、その1月30日のロンドンで、うん、アップルレコードってこう5階建ての屋上でライブしたんで、めっちゃ寒いんですよ、うん、で僕は一番ちょっとその、まあ、僕の意見なんであれなんですけど、好きなのはポール・マッカートニーなんですけど、うんうん、黒のスーツにストライプの白のシャツで、うん、靴が茶のね、スタッツがこう、うん、あの鋲が打たれてるレーザーシューズなんですけど、うん、まあ、黒のスーツだと、まあ、黒の靴が多いじゃないですか、
うんうん、
で、まあ、セオリーだとそうなんだけど、うん、なんでだろうなと思ってこう見てると、うん、その愛用してるヘフナーのベース、
うん、
ポール・マッカートニーが持ってる、うん、で黒と茶色のグラデーションなんですよ、うん、だから立ち姿になった時にあの茶色のレザーシューズがぴったりくるの、
うわ、
なんかそういうのがね、なんかかっこいいし、でなんか他の3人はちょっとこうやっぱりその年代だから、その、うん、まあ、スインギングロンドンとかヒッピームーブメントが あるから、
うん、
あのちょっと派手なんだよね、
うん、
でもなんかポールだけがすごいシックで、
うん、
まあ、あのライブってこう3年やってないのよ、
うん、
3年人前でやってなくて、うん、まあ、久々にやることで、うん、まあ、ジョージはもうやめた方がいいんじゃないかとか言ってたぐらいなんだけど、うん、ポール・マッカートニーはちょっとこうセレモニーというかね、
うん、
どっかでこうフォーマルなイメージをこう表現したんじゃないかなと思って、すごいこう僕はポールがすごい好きです。でも太郎さんはすごい細かく見てらっしゃいます ね
そっか、それです
ごいね、
さすが見るところが違う、
プロの目線だよね、
うん、
でもそのね、そのこれって、ディズニーチャンネルで50何時間放映したやつのショートバージョンが IMAX で上映されたんだけど、そのディズニーチャンネルの予告編4分何十秒かなんかのを今 YouTube で見れるんですけど、それもすごいいいのよ、それ見てほしいんですけど、それですっごいこうレコーディングの時に追い詰められた時にこうポールが、いや僕らの良さが出るのは追い詰められた時だっていう、それでこう鼓舞していって、うん、まあ、ポール・マッカートニーはその時は割とこうリーダー的に引っ張っていくんだけど、
うん、
だちょっとね素晴らしいなっていう
すごいショートバージョンで熱く語ってもらいましたけど、まだまだ話せそうですね、坂田さんね、
なのでやっぱこの曲聴かずにはいられないしね、
そうですね、
はい、
聞きましょう、
はい、
これ映画バージョンです。
そうですね、最高ですね、うん、やっぱり
最高だね、
ね、
うん、ビートルズちょっと僕デザイン活動でもちょっと思い出深いんで、うん、その話ちょっとしていいですか。
もちろん聞きたい、はい、
あの僕ちょっと当時ディレクターしてた、まあ、メンズビーっていうブランドがあって、うんうん、でそこでコラボレーションのレーベルやってたんですよ、
うん、
ビートルズ by メンズビーっていうのを2006年から2013年までやってて、うん、で今はいろんなブランドとかメーカーが、うん、コラボレーションビートルズのしてるんですけど、その時は独占契約でやってたんですよ。
おー、すごいね、それ。
ビートルズが、うん、あの公式に、うん、まあ、ライセンスを売り出すっていう時の一発目だったんですね。でその契約ってすごいこう競争率が激しくて、うん、あのまあ、いろんなメーカーブランドがやりたいっつって、うん、でコンペになって、
うん、
で僕は、まあ、あのいつものこう根拠なき自信があったんで、うん、これ絶対こう取れるだろうと、で、直接アップルレコードにプレゼンするんじゃなくて、
うんうんうん、
まあ、音楽関係の代理店があって、うん、僕たちのこう資料を、うん、まあ、持ってって、アップルレコードにプレゼンするってことだったんで、うん、 大体こうプレゼンの資料ってちょっと厚紙で B4 だったりなんか小さかったら A4 ファイルだったりとかするんだけど、まあそういうんじゃねえだろうと、やっぱり俺らがこのプレゼンするのはもう宝物ぐらいに俺らビートルズ思ってんだから、それを形にしようっつって、もう辞書みたいな昔のね、あのもの作ろうっつって、
ハードカバーの？
ハードカバーの、で、ビートルズのその後半の時代って結構ベルベットのスーツとか着てたんで、あのまあその辞書みたいなのってこう革の想定なんだけど、ベルベットの想定にして B4 ぐらいかな、A1 ぐらいかな、にして、もうでかいものにもう僕らのこう思いとデザイン画と、まあいろんなものこうコンセプトとか詰め込んで、でその表紙にはビートルズ by メンズビーって刺繍を入れて、
すごい気合い、
それをもう渡してもらって、でもう契約が決まって、っていう感じだったんです
。すごいね。
でそのねデザインのライセンスをいろいろ決める、あのディレクターとは 何度もこう会わせてもらってミーティングとかしてたんだけど、あのその時はね、あのアップルレコードの社長はジョン・レノンの小中のね、同級生だったらしい。
へー、小中の同級生、
なんか幼馴染の人が
そういうのやってたのね。
やってたんです、
すごいね、
ずっと引退するまで。だからその人はね、だからやっぱりそういう小さい頃からの友達のことを任されてるみたいな感じで、ビジネスの大きさは僕らが一番小さかったんだけど、面白いと思って選んでくれたってい
う、
いい話で、
めっちゃいい話だね。
そうそうそうそう、すごいでね、その僕たちの、まあそのまあ、7年間続いた、あのデザインも、まあ、ジョン・レノンは亡くなってたけど、みんなそれぞれこう見てくれて、
で、あのすごいすごい、
ちゃんとこうフィードバックしてくれたっていうか、なんかそういう感じでしたね。
意見を出してくれたんですか、でもっとこういう方がいいよ、
でポール・マッカートニーは、まあその理念でやっぱりレザーアイテムが絶対禁止、あとジョージ・ハリスンはなぜかなんかパンツが好きじゃないっつって、パンツを作るのあんまり好きじゃないっつって、
意味が分からない。
そうそうそう。なんかね、よく分かんないあの、あのこだわりもあったんですけど、もっとこういう写真使ってくれとか、こういう時代のものを使ってくれとか、まあそういう指示は いろいろいただいて、
すごいすごい、こんなにビートルズと関わったことがある方と初めて会いました。
ね、だからなんかまあ本当になんか。いい思い出になったなと思うし、当時はだからビートルズ好きな人、まあ、斉藤和義さんにも、あの手伝ってもらって T シャツだったりスウェットだったり作ったことあるし、なんか2012年はなんかデビュー50周年だったんで、なんか T シャツ4枚をボックスセットにして限定でこう作ったりとか、まあ、いろんなこう面白いことをしてね、
ファンにはたまらない、
すごいね、びっくりしたわ、
ね、でもまあ今はね、その2013年以降はまあいろんなメーカーがこうライセンスをしてて、まあ、いろんなところでアイテム見るんだけど、まあ僕らが一番熱かったかなとかって、
世界で初めてでしょそれが。
そうそう、日本の、
ね、日本でね、
まあ、海外はちょっとねどうなってるか分かんなかったけど、
すごいよね、
でもそれ憧れのビートルズと目指したファッションのそのデザインで一緒にコラボできるって、どうですか、夢に描いてました？
いやその時はね、やっぱりなんていうの、こうことの重大さに気づかないっていうか、あんまりこう考えすぎちゃうと
逆に
できないから、
情熱で突っ走る感じね、
そうそうそうそう
そっかそっか、
できるかできないとか、
それがきっといいんやろうね、その荒削りなこのパッションがね、
あ、そういうのってこう例えば若い人とかと仕事してるのそういうやつらおもろいじゃん、物おじしなくて、なんか好きだけで来るような人たち、だからそういうのが伝わった時がやっぱりこうい
い話だねすごい話ですよ
本当にね嬉しかったな、そうそう、だからそういう縁で、
ね、映画見よ、
ロンしてもらって、
僕もその全部見てみたいな、その時のなんか、
あ、見たい、
作られたね、
資料、
資料というか、その本も見てみたいし、実際作った服も見てみたい、
見てみたいですね、ご本人からのね、アドバイスもあっての、
どんなものな、例えばそのビートルズのなんかこう要素がこう印刷されてるような洋服とか、
もちろん、そのビートルズのグラフィックを使った、まあ、T シャツとかがメインなんだけど、でも 例えばモッズコートを作ったりとか、
あ、なるほどね、
なんかそのヘルプで着てたようなマントを、ケープみたいなマントをちょっとジャージで作って、なんかもうちょっとカジュアルに、あの普段でも着れるようなものにしたりとか、まあそういうアレンジして。
そう、ビートルズの服といえばあのステラ・マッカートニーが去年、はいはい、去年ぐらいからやってたよ、はい、ビートルズ、うんうん、あれはちょっとインチキやなと思ったらね、でもさ娘さんのさ
ねえ、まあね、買ったけどね、一応
買った
ブルゾン買った、
あ、そう
ブルゾン買った、
ね、すごいいいよね、僕はあのイエローサブマリンすごい好きやから、うんうん、僕も欲しかったけどちょっと高くて買えなかったけど、うん、僕はでも娘さんちょっとね卑怯だよね、ちょっとね、
まあ、何でもできるやん、彼女しかできないっていうのもあるでしょうけど ね、 ね、うん、
でも本当ね、そのポール・マッカートニー の、 その奥さんステラ・マッカートニー、あ、リンダ・マッカートニー、
うんうん、
娘がステラ・マッカートニーだけど、やっぱりリンダ・マッカートニーの影響が強くて、うん、その菜食主義になってって、
うん、なるほど、ね、そうだね、
いろんな理念がね、その奥さんから、ね、うんうん、影響されて、うん、なんかそこら辺もねすごいこう、なんか自身、あ、これ、
あ、綺麗な人やね、
娘さん、これ、
わ
ー、ちょっと似てるかな、
確かに目元とかちょっと、ね、
似てるでしょ、
うん、似てる似てる、
ステラ・マッカートニーも似てんじゃん、
うん、面影が、
うん、ステラ・マッカートニー素敵だよな、
うん、でもなんかね、こう素敵な生活してんのよ、こう馬と一緒に撮ってるとか、
ね、本当にそういう感じ、そういう感じ、
あ、
本当に本当に、ね、
素敵、
ね、
うん、
ステラ・マッカートニーとは仕事してないの、まだ
ステラ・マッカートニーさん仕事してないですね、
してほしいね、
いや、でも一番近しい方ですよね
ステラ・マッカートニーさんゴルフするらしいんで、
あら、あ、
そうなんだ、
そう、
まあ、
だからそれもちょっとね、
ゴルフウェア、
ゴルフウェアちょっとね、
あの、うわ、ステラ・
アディダス、
はい、やってるね、
あの時に最初ちょっとゴルフのね、
あ、ほん
と、出てたりしたから、
あ、そうなんだ、うん、ヨガウェアがメインだけど、ね、
ヨガウェアがメインやけど、うんうん、ちょっとテニス、まあ、テニスウェアもあったし、
そうだね、
ゴルフので使えるのもあった
し、うん、いやいやいや、
ロンドンだからやるかもね、
これは言ってたらどこかで、
いや、先にここちょっとやってもらって、
そうそう、
後がついてもうちょっとやらせてくれませんか、
ゴルフどうですかいやいや、大きい話に、ね、はい、もうじゃあどうします、メアリー・マッカートニーの話からいきますか、
あ、ごめんなさい、そうね、
ね、
メアリー・
マッカートニ ー、 ー、 ートニー、
はい、
ーカメラマンで、
ね、今ちょっとインスタ見させてもらったけど、ね、すごい素敵な、
綺麗な方です、面影がね、ちょっと、
うん、
お父様の、
うん、やっぱり
似てるよね、そらそうだね、そらそう、垂れ目でガチャピンね
ガチャピン
ね
なるほど、
そうですか、すっごい話聞きました ね、 ね、今日は
ちょっとびっくりした、
なんかね、
びっくり、
ちょっとね、うん、振り返ればもっといろんなことを濃くやっとけばよかったなとかって思うんだけど、ね、
いやでもその時やれることは多分、うん、最大限やったんじゃない、きっと今考えたらそれはそうかもしれない、
そうですよ、そんなプレゼン資料ありますか、
ね、
ベルベットの
ね、え、ね、
うん、
いや、やりきったよきっと、
いや
まだやれた、まだやれた、
ツッコミが甘かったですね、まあ、今思えば、
今思えば、今やったらまた違うやろうけど、当時は多分精一杯やったんだと思う、
まあそう、
うん、何でもそうやと思うね、
その感性が刺さったでしょうしね、あちらにもね、
今はやっぱり一つ一つもっと大事にできるようになってる気がするけどね、
今だったら何作りたいですか、一緒に、
今だったらそうっすね、なんだろうね、もっとその洋服だ、うん、服っていうことじゃなくて、うん、そのもちろんね、そのライブとか CD とか、まあ、いろんなものを発売してたり活動されてるけど、
うん、
もっとカルチャーをね、うん、こう一緒に伝えるようなイベント的なものをしたかったなと思ってて、ま
あ、
当時もその実現できなかったけど、なんかそのカフェじゃないけどバーじゃないけど、なんかそういうなんかビートルズ好きっていっぱい多いじゃない、な
ん
かそういう人たちがこう集うような、で集ってこう買い物もできたりとか、そういうみんながメンバーのみんなが好きだった飲み物とかを提供できたりとか、なんかうん、着るだけじゃなくて、うん、全ての感覚にこう、うん、
体感できるような空間、
そういうことがやりたかったなとは思ったけどね、当時もそういうふうに思ったけど、実現できるやっぱりその引き出しがなかったね、
う
わ、でもすごいね、
ねえ、
尊敬よ、
いや
改めてね、
もうなんか今日ビートルズナイトですね、
ビートルズナイトですね、今日はね、
どうします松本さん、何か、
ね、
うん、
じゃあ僕そのルーフトップコンサートの、うん、あの PV でね、それのパロディをやってる斉藤和義さんの、うん、ずっと好きだったので、うん なんかさっきちょっと話でもね、斉藤和義さんちらっと、
う
ん、やっぱりお好きなんですよ、ビートルズが。
もうビートルズが大好き。
やっぱそうだね、うん、出ないとあれやらないよね、
うん、で、ね、その斉藤さんの故郷の宇都宮の大通り の、
うん、
あのビルの上で、
あ、そういうところ
ロケしたらしいです。
素晴らしいね、
うん、でなんかそこ見たら結構似てた。宇都宮に
探したんでしょうね、
食べ物があった
みたいな、うん、そうすごいね、はい、素晴らしいね、うん、そういうね、
いいですね、うん、
シャレが効いてる、
シャレが効いてるしね、うん、あのしかもね、あの再現度の高さがね、
そう、
すごい、ね、
リリー・フランキーさんもそうです ね、
本当に。
和歌山だったらどこら辺の屋上、
西本ビル。
西本ビルね。でも周りにもビル欲しいですね。
そうそう、周りビル欲しい、
う
ん、
そうね、
ギャラリー欲しいですよね。ちょっと
どこだろうかね、
どこかな、どこ駅の周辺になるかな。
坂田君の実家の
ないよ、ないよ。サビブローには変えられんよ。
そうですね、
なかなかないよ。まあ、そういう仕立て屋があるって言ったら、まあ、あの 2丁目のね、
うんうん、
通りかな。
そうです
ね、あそこに人間が仕立て屋さん
ある。ああ、そうかそうか、ブラクリ町のあれ屋上に上がったら結構似てるかもよ。
そうか、
ねえ、
うん、それやってみるじゃん。
やってみます、
ね、ゲリラライブ。
ゲリラライブ。アーケードの下からあれなんか聞こえるなって言って、
ね、そうね、それまあまあやね、
面白いそれ、まあまあね、それ面白い、
まあまあ、まあまあ企画、
写真だけど撮ってみたいね、なんかね、
そういいですね、スーツ着て誰役しますか。ポール・マッカートニー、
ポール・マッカートニーや
ろう、ね、
マッカートニーやりたい
ですね、うん、スーツ着て、
じゃあリンゴスターにしとこうかな。
あ、いいね、いいとこやね、
うん、リンゴスターが一応人気あるんだよ、だってビートルズ元々はね、
そうなんですね、
大人の魅力でね、
うん、あ、じゃあ私物陰に座ってちょっと、
あ、そうね、
うん、そうね、
私の彼がみたいな、ちょっとこう気取って座ってます、
すげえ不機嫌なんで。
そうそうそうそうそうそう、すっとしてね、そんな言ったら怒られるわ。うん、写真だけでもいつか撮りましょう。あ、今夜はもうビートルズでね、はい、どっぷり酔いましょうね。
あ、楽しい、
はい、太郎さん、はい、いいお便りありがとうございました、
ね、そうなんだね。
本当楽しかった、はい。